ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん、桃さんこんばんは。この間友達と話している時に、好きな色でわかる性格診断の話題で盛り上がりました。私の好きな色は水色です。圧倒的に水色の服が多いです。そんな水色好きさんは繊細、おとなしい性格だけど気遣いができる人、傷つきやすいところもある、それでいて心には芯があって頑固なところも、というふうに書かれてありました。結構当たっているかもなぁと思いました。一方友達は黄色が好き、とにかく明るくてユーモアがあると書かれていて、当たっているなぁと思いました。それぞれの性格診断だけでなく、好きな色の相性やその色が気になっている時の心理状態など、色から多くのことがわかるんだそうです。結構当たっていて面白かったです。ももさんは何色が好きですか？よかったら調べてみてくださいね。ワッフルさん、お便りありがとうございます。こんな診断があるんですね。好きな色でわかる性格診断、面白いですね。ワッフルさんは水色が好きということで、いろいろと書かれてありましたけれども、当たってるかもっていうふうにね書いてありました。一方お友達は黄色が好きで、本当にちょっと真逆というかね、その性格のタイプが随分違うなっていう風に読んでいて思ったんですけれども、そう、この間一問一答をやったじゃないですか、ももかんで初めてのねことで、あのディレクターのじゅんちゃんが問題を出してくれて、私が答えるというコーナーをやったんですけれども、そこの中で好きな色はっていう風に聞かれて、で難しいなと思ってすっと答えられなかったんですよ。で、なんだろうな、柔らかい感じの色かな、強い色じゃない方が好きかな、なんていう風にしかその場では言えなかったんですけど、そう、後になってみて、私何色が好きなのかなって、なんであの時答えられなかったのかなと思って、で洋服とかをふと見渡してみたら白が多いなと思って、なのでこう何色って聞かれると赤とか青とか黄色って言わなきゃいけないような気がして、それぞれに好きな時もあるけどこの色って選べないなと思ったんですが、もしかしたら白なのかもしれないなと思って、好きな色って、でそう、私もいろいろ調べてみたんですけどね、白で、あ、なるほど、確かに私に当たっている部分もあるし、でもまあどうなのかなっていう部分もあったりとか、まあ占いとかもそうですけどね、全部が全部というわけじゃないですけれども、ただでもその私の白以外もいろんな色をこう読んでいっても、ああなるほどな、確かにその色のイメージ、その色が好きそうとか、その色を身につけていそうっていう人のイメージって、あ、こんな感じかもしれないなってちょっと思い当たるようなところもあって、すごく面白かったです。で、この性格診断のね話題でしたけれども、そうそう、ワッフルさんも書いてくださってましたけど、その自分が好きな色イコールこういう性格っていうことだけじゃなくて、この色が好きな人と相性のいい性格の人はこの色が好きな人とかって、やっぱりそのタイプ的なところで共通点がある場合とか、反対にその補い合うような、そういった色を選んでいるような性格的な部分でね、とか面白いなと思いました。あとその色が気になっている時の心理状態、確かにありますよね。こう思い返してみて、 なんかやたらこの色が好きで着ていた時期とか、かと思ったらなかなかもうこの色を選ばなくなって、また違う色が好きだった時期とか、いろいろその時間の流れの中で好きな色っていうのも微妙に変化していくのかな、なんていうふうにも思ったんですね。で、そうそう、この診断だけじゃなくて、実際のところ色による心理効果とか、あとは視覚効果っていうのは本当にあるものなんだそうで、例えばほら、暖色と寒色って言葉があるじゃないですか。暖かい色、寒い色って書いて、でもうその名前の通りですよね、色で温度を感じることができたりすることもありますよね。暖色を見るだけで何かこう暖かい感じがしたり、反対に寒色を見ているとこうすごく涼しく感じることができたりとかって、そう、そもそもやはりそれは自然界から来ているものみたいで、赤とか橙みたいな色は火や太陽などの熱いものを連想し、反対に青は水や海などの冷たいものを連想させるからだっていうふうに考えられているんだそうです。それからね、ちょっと前にも桃館で話題が出ましたね、あの膨張色と収縮色、太って見える色と痩せて見える色、お洋服に取り入れるとなんて話をしたりとか、あと碁石の大きさも白と黒で微妙に違うんだよって、それによって見え方が同じように見えるようにサイズを変えているんだなんて話がねありましたけど、さらにさらに今度ね、深質色と光体色っていうのもあるんだそうです。これは色の距離の話なんだそうですけど、こう距離が近く見える色を深質色で、反対に遠く見える色を光体色という言い方をするんだそうで、深質色は暖色系や明るい色、反対に光体色は寒色系や暗い色のことを言うんだそうです。で、そこから来るお話としてね、一番事故を起こしやすい車のボディカラーが青色という統計があるんだそうです。で、なんでかっていうと、青色は光体色、寒色ですからね、光体色になるんですけど、車を運転する際に深質色に比べて実際よりも遠くに感じちゃうために、周りの車の運転手さんが実際には近いんだけどそのことが認識できなくて、他の色よりも事故が発生しやすいというような統計があるんだそうです。事故に巻き込まれやすいというかね、え、あの必ずしもということではないですけど、そのぐらいやはり色によって近くに感じる色と遠くに感じる色っていうのも距離の違いもあるんだそうです。で、もう一つ面白いなと思ったので、色によって重さの感じ方も変わるんだそうで、明度の高い色、明るい色ですねほど軽く感じて、反対に明度の低い色は暗い色のことなんですけど、重く感じられるんだそうです。なのでね、よく引っ越し屋さんの段ボールって、以前はあの茶色のいわゆる段ボールの色だったんだそうなんですけれども、最近は白い段ボールがほとんどじゃないですか。これもやはり運ぶ人の感じる重さが白いものの方が軽いと錯覚するから、そういった色が選ばれているなんていう話もありました。だからさ、本当に色と一言で言っても人にこう与える影響っていうのはすごい様々で、本当にそういうことがあるんだなっていうことが分かって、色面白いなーなんていうふうに思ってしまいましたね。え、興味のある方はぜひこの性格診断も探してやってみてくださいね。インターネットにもいっぱい出てきました。ワッフルさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、 披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん。桃さん、先週の一問一答で初恋の話をしていましたね。僕は初恋ではないのですが、定期的に夢に出てくる女の子がいます。その子は小学校から中学校までの9年間同級生だった人で、仮にともみちゃんとします。ともみちゃんはスラッと長い手足にサラサラの髪のお下げが似合う小顔美人でした。成績優秀で運動も得意、足が速かったのをよく覚えています。当時相当やんちゃだった僕は、ちょっかいを出すと臆せずにやり返してくる男勝りなところがとても面白くて、毎日叩いて叩かれてふざけ合っている小学校時代でした。ともみちゃんのことを好きかもなぁなんて思ったこともありましたが、クラスが別々になったり他の子が気になったりで、いつの間にかともみちゃんとは距離ができていた時期もありました。そして中学3年の時に久しぶりに同じクラスになりました。また小学生の時と同じように叩いて叩かれてふざけ合う仲が復活。でも小学生の時と違うのは、二人とも思春期の入り口。僕は明らかにともみちゃんを意識しだしていて、2学期中盤くらいからともみちゃんを見ると勝手にドキドキ。友達に文化祭の大事を毛筆で書いてほしいと頼まれて、放課後教室で書いていると、なぜかともみちゃんも教室で掲示物を貼っていて、二人きりの時間に大事どころじゃなくドキドキしっぱなしだったこと。年賀状を送ろうかどうかものすごく悩んだ挙句、ぶっきらぼうな文章で送ったら返事が返ってきて、一人で飛び上がって喜んだことなど鮮明に覚えています。それでも恋人になったりなんて、当時の僕にはどうすればいいか全くわからず、結局何もないまま卒業。僕たちは別々の高校へ。一度だけ高校の文化祭にともみちゃんが友達と来ていて、トイレの場所を聞かれたのですが、僕は案内もせず、ああ階段上がって左とだけ冷たく答えたことがありました。でも後になって冷静に考えてみると、ともみちゃんの友達が僕の高校にいるはずもないので、あれは多分僕に会いに来たんじゃないかと、かっこ笑う。お互い40近くになった今でも夢に見て、もしあの時ああしていたらなんて年甲斐もなく思うたびに、純文学を読んでいる時のような切なくて懐かしい気持ちになります。食用バッタさん、お便りありがとうございます。いやー、いいですね。なんか読んでいて目に浮かぶようです。なんか一つのこうキュンとするような青春映画を見たような、そんな気持ちになりました。そうですか、素敵な思い出ですね。でも今になってもね、またこうふと夢に出てきたりして、いやー、すっごくすごく大切な時間だったんだなーなんて、きっとねその頃は当たり前だったのかもしれないですけれども、今となってはねそんな風に感じたりもしますよね。いやー、皆さんどうですか？それぞれにやはり学生時代の恋の思い出っていっぱいあるんじゃないかなって思いますけど、ねえ、どんな風にこう近づいたらいいかとか、仲良くしたらいいかとか、そういうこともわからなかったりして、こうあの時もっとあんな風にしていたら その後は変わってたのかなとか、ああいう道を選んでたら、もしかしたら違った未来が待ってたんじゃないかなとかって思うことってきっと誰でもあるんじゃないかなって思います。ねえ、どんな思いで高校生の時に文化祭にともめちゃんは遊びに来てくれたんでしょうね。久しぶりって再会してまた仲良くなれるかなーなんて、もし思って来てくれてたんだとしたらね、なんかああもうちょっと近づけることもあったのかなーなんてちょっとやきもきしてしまいますけれども、いやいやいいですね。どうなんだろう、なんかこうね、会いたくなるじゃないですか、それだけこう大事な思い出の人だと。でもどっちがいいんでしょうね、この初恋の思い出もそうだし、初恋と限らずそういう子供の頃、まあ小学校中学校の時の恋をしたその相手と同窓会とかでね、また会うこともできるかもしれないけれども、再会したいのか、でも逆に会わないであの時の思い出のまんま大事に胸の中にしまっておいた方がいいのか、なんとも迷うところですよね。でも私はどっちかっていうと、あんまりもう会わなくてもいいのかなーなんて思っちゃいます。どっちかっていうとね、だからあんまり同窓会とかも行かないんだけど、そうやっぱりあの時のあの気持ちのままで、それぞれね人生がこうその後続いていって、いろいろと変わっていっても、心の中にはなんかその頃の思い出がまだずっと残っていてみたいな方がいいのかなーなんてちょっと思ってしまいますけどね。そんな思いで作った歌もねあったんですよね。ちゃんと CD としてはリリースしてないんですけど、でもライブでは何度も歌っていた初恋の歌があって、そうそうそう、今はどうしてるのかななんて思い出しながらも、もう会えないそんな声を歌った曲がねあったかなと思うんですけど、いやいや懐かしいですね、キュンとしますね。食用バトさんありがとうございます。大事に大事に心の中にとっておきたい思い出ですね、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームマリンさん、ももさんこんばんは。先日小学5年生の娘のお誕生日だったんですが、前々からの彼女のリクエストもあり、初めての自分専用のパソコンをプレゼントしました。初めは小学生で自分のパソコン早すぎると私は思っていたのですが、お友達もパソコンが使える子が増えてきたり、学校でもパソコンを使う授業が始まるそうで、夫はこんな時代だしいいんじゃないと買ってあげることになりました。きっかけはコロナウイルスによる臨時休校の時に、学校や塾でオンライン授業が配信され、夫のパソコンを使って受けていて、もっといろいろなことがしてみたくなったそうです。今の子たちは感覚的にスッとできるようになってしまうのか、最近はパソコンを使ってタイピングの練習をしたり絵を描いたりとすっかり楽しんでいます。機械音痴な私はあっという間に娘に抜かされてしまいそうです。将来は娘に教えてもらおう、かっこ笑う。娘はとにかく初めての自分専用パソコンが嬉しくてたまらないようです。妹にいたずらされないように大事に大事に使っています。そんな様子を見ているとプレゼントしてあげてよかったと思います。マリンさん、お便りありがとうございます。そうですか、小学生のお嬢さんに自分専用のパソコンを、いやーすごいですよね。でもね、そう本当に小学校の授業でもパソコンがね取り入れられていたりとか、習い事でもパソコンの教室とかも小学生で行く子もいたりとか、だからそう昔の感覚とやはり違っていると思うし、実際にねその何かこうゲームをやっていたりとかってするのと同じように画面を見て、その中で楽しみをこう見つけながらやっていくっていうことは、なんかね別に特にこうパソコンだからどうとかそういう話でもなかったりするじゃないですか。小学生の子たちゲームが好きでやってる子とかもねいっぱいいるから、 そう思うとね、将来につながることだから、早いとか遅いとか、パソコン自体が別に悪いものでは決してないからないのかなって、その早すぎるとかっていうのはね、っていうふうに私も思いますね。その中でこうどんな楽しみ方をねしていくかっていうのはもう本当に果てしなく可能性もありますからね、そこをちゃんと正しく導いてあげられればいいんじゃないかなって思います。いやでもね、本当ね、うちの子供たちを見ていてもそう思いますけれども、やっぱね、子供たちもうそのなんかこうちゃんと理解してどうのこうのじゃなくて、もう体の感覚でどんどんパソコンで遊ぶってことは全く今ないんですけれども、でも私のスマホとかを触っていてももうね、なんかどんどん操作していくんですよね。別に私を見ていて真似してとかでもなく、こうかなあかなって感覚的に動かしていくと結構それが分かっていったりして、なんか普通になんかこうタイピングっていうかね、そのメールの文章を作ったりとかも簡単にできちゃうようになったし、最初すごい苦労しませんでした？みんなスマホに切り替わった時に文字打つのすごい時間かかって、あの前のガラケーだった時と比べてね、すごく大変だった記憶があるんですけど、もうここからスタートしてる子供たちはもう何の苦労もせずにこうどんどん文字を打っていけたりとか、3歳の弟ですらなんかもうパッパッと写真を次の、写真に切り替えたりとか、画面を閉じて次のとこ開いたりとか、何気なくやっちゃったりするのね、すごいなぁと驚かされることもあります。さあ、でも子供たちにとってはね、そのパソコンと限らず、初めての自分専用のものってすごくたまらなく嬉しいものじゃないですか。ちょうどねタイムリーでね、うちその娘が小学校入学したので、それを機にね自分の部屋を作ってあげようということになって、それまでは特にその彼女の部屋というわけではなく、みんなのものが置いてあったりした部屋なんですけれども、ゆくゆくは子供部屋にしようと思っていた部屋で、でまあお勉強もね始まったりとかして、自分のものも増えてきたりしたので、初めてお部屋を作ってあげようってことで、そう夏休みの間にね、そこをこうお部屋を整えて、で専用のベッドと机を買ってあげたんですけど、まあ嬉しくて嬉しくて、もう本当にちょっと今までだったらずっとリビングにねいた子が、ちょっと自分の部屋に行ってくるね、ママちょっと自分の部屋で何かしてくるねみたいに、もう本当に行ったり来たり行ったり来たりしながら、大事に大事に綺麗にお部屋をねこう使っているのを見て、あーいいなー、嬉しいんだろうなーなんて思って、今はね眺めていますそうだからね、いいですよね、自分専用のものができるときっとね、それをまた大事に使おうっていうふうにも思うし、そういう意味でもいいんじゃないかなって思います。マリンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ聞いてください。I can see your smile. その笑顔が I can smile again. 勇気をくれたから輝いた日々はやがてあらゆる空を彩る星になるだろう。 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。最近この流れが多いですね。今日もです。桃缶昆虫園です。またね、虫さんのお便りを届きましたよ。ラジオネーム斉藤家のパパさん、ももさんこんばんは。虫が大好きなうちの息子の夏休みの自由研究は虫ネタが多く、昨年のテーマはかっこいい虫図鑑。カブトムシやカマキリ、トンボなど息子が思うかっこいい虫がたくさん描かれていました。さて、今年のテーマは面白い虫図鑑。その名の通り、面白い虫を選んで描いていたんですが、私も知らないような珍しいユニークな虫がたくさんいて、これが結構楽しかったです。その中でも特に気になったのがミーデラゴミムシという虫です。敵に襲われそうになると100度のおならで攻撃する虫なんだそうです。実際にプッという音までするそうです。すごい攻撃力なんだそうですが、なんだか滑稽に思えてしまいますよね。まだまだ私たちの知らない虫が世の中にたくさんいるんだろうなと思うと、来年の息子の自由研究がちょっと楽しみでもあります。斉藤家のポポさん、お便りありがとうございます。虫さんネタ最近多くてね、私も虫好きなので面白いなと思ってるんですけど、最近動物より虫ネタが豊富な桃缶昆虫園ですけれども、このね、ミーデラゴミムシ、私はちょっと知らなかったので詳しく調べさせていただきました。すごいです。すごいなと思いました。ミーデラゴミムシ、まずもうちょっと名前からしてなんとなくかわいそうな感じがしますよね。もうちょっと違う名前が付けられなかったのかなって思いますけれども、ゴミムシもなんか仲間がいくつかあるんだそうなんですけれども、やっぱり似たようなこう特徴を持っていたりする虫が多いんだそうですけれどもね。今回ご紹介するミーデラゴミムシは、斉藤家のパパさんのお便りの中にも書かれてありましたが、なんと100度のものすごく熱い高温のおならで相手を攻撃するという虫なんだそうです。そう、でもね、ほら普通に考えて100度ですよ。100度のそのまあガスをファッと噴射するような感じじゃないですか。やけどしないのかなって思いませんか。だって虫さん自体あの小さな体からね、そんな高い温度を出したら、その相手どころじゃない、もう自分自身も火傷しちゃうんじゃないかなとかって思うんですが、ここがまたねすごくてですね、 お腹の中に、まあ、簡単に言うとですね、難しく専門的に言うとちょっとややこしいので、もっと簡単に言っちゃうと、お腹の中になんか大きな袋みたいなものが2つあって、1つにはヒドロキノンというものが入ってるんだそうです。これはね、液体なんだそうです。で、もう1つの袋には過酸化水素っていう液体を入れていて、2つね、それぞれに別々の液体が入っていて、で、敵に襲われそうになった時とかに、例えばカエルとかに襲われそうになったとするじゃないですか。そうすると、そのそれぞれの袋から2つの液体をわっと出して、で、お腹の先端にさらにもう1つ袋があって、その先ほど言った2つの液体の反応を早めるような酵素っていうものがそこにね、またさらに一瞬で混じり合って、で、100度のガスになるんですって。だから、そう、それぞれの液体はミーデラゴミムシの体と同じ温度だから熱くないんだけれども、攻撃をする瞬間にそれがうわっとみんな混ざり合うことで、一瞬にして100度になって、それを体の外にうわっと出しちゃうから、ミーデラゴミムシは熱くないというか、やけどをしないで相手だけ攻撃することができるんだそうです。すごいでしょそれってね。そうで、さらにその一箇所、その一方向だけではなくて、相手がいる場所に向かって噴射する方向も自由自在に変えられるんだそうです。で、その噴射するときにプッて音を出すから、そこからね、そう、ヘッピリムシというような名前で呼ばれることもあるんだそうですけれども、本当に火傷しちゃうんだそうですよ。例えばカエルの口の中にふわってそれをしたら、もう口の中に火傷しちゃったりとかするぐらい、そのぐらいすごい攻撃力があるんだそうです。ミーデラゴミムシ、恐ろしいですよね。どうしてそんなこうね、ものを持つことができたのか、もうすごく興味がありますけれども、日本にもいる虫なんだそうです。よかったら探してみてください。あの、なんかちょっとね、カラフルな黄色と黒がこう混ざったようなね、そんな虫だそうですけど、でもくれぐれも、あの、探してくださいとは言いましたけれども、人の手にこうそれがね、当たっても火傷しちゃうというかね、熱くなっちゃったりとか、ちょっと変色したりとか肌がするって書いてあったので、皆さんどうぞお気をつけてください。面白い虫の情報もぜひお待ちしています。
以上、ももかん動物園のコーナーでした。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ビビリマンさん。夏向け怪談話その2です。前回の私の体験談どうでしたか？あまり怖くはなかったかと思いますが、私の実体験なので怖い話というよりはみんなに聞いてほしいと思っているくらいです。では次の体験談を始めます。ちなみに友人たちに聞いても私のような経験者は誰もいませんでした。私が特殊なのかどうかは分かりませんが、怖いと思ったことはありません。次の経験はしばらく間が空いて、その間は一度もありませんでした。ほとんど忘れかけた頃に突然起こりました。20代になってからです。私の運転する車で友人を助手席に乗せ自宅に帰る途中でした。家の近くの踏切を一旦停止してゆっくり走り出しました。両サイドには垣根があり、白い煙が左の垣根の間から道を渡り、右側の垣根へとたなびいていました。誰かが垣根の向こうで落ち葉たきをしているのかなと思いながら運転して行きました。道は緩く左にカーブしています。その時、左側の煙の中から白いレースのような洋服を着た女性が左手に小さなバッグのようなものを抱え飛び出してきました。無論急ブレーキをかけ、車は手前で止まりましたが、友人は頭をフロントガラスにぶつけ、なんだよと怒っています。その時前を見ると、さっきまで見えていた煙も消え、無論女性の姿もありません。
友人は横で怒っていますが、私も何かに化かされたような気持ちでした。私しか見えなかったようで、友人にも確認しましたが、そんな煙は見ていないとのことで、近くに車を止め、煙が漂っていた場所まで行き確認しましたが、煙もなく、そんな様子は全くありませんでした。私の見たものは、冷静に後で考えると、白いレースのような服ではなく、白っぽい服の上にレース、教会などで信者の人たちがかぶっている白いレースを頭からかぶり、右を向いて私の顔をしっかり見ながら小脇に抱えたバッグを持って走っていったのです。かなり細かいところまで覚えています。家に着いて友人とも話しましたが、彼も寝ていたわけではなく、全くそんなものは見ていないと言っていました。なんとも不思議な出来事でした。何かを私に訴えているようでもなく、ただいきなり現れて忽然と消えてしまったのです。怖い話ではありませんが、友人たちに話すと、みんなお前は寝ぼけていたんだよと一生に伏されてしまいます。でも私は未だに不思議だなぁと思っています。こんな体験談ですが、ももかんで取り上げてくれるのか心配ですが、面白くなさそうなら遠慮なくボツにしてください。もし取り上げていただけるなら、同じような経験ありますかと皆さんにお尋ねください。次回ボツにならなければ続編を。ビビリマンさん、お便りありがとうございます。またまた不思議な話が出てきましたね。いやー、ちょっと怖いような、でも不思議な感覚っていうのが本当に一番近いのかなーって思いますね。ビビリマンさん、子供の頃も同じようなこう体験をされていて、そこからかなり間が空いて20代になってからも不思議な経験をされたんですね。さ、前回もお話ししたんですが、私は本当にこういうのがなくて、そのちょっと怖い話とか何かを見てしまったみたいな話がないからあれなんですけど、じゃあここで私からも一つ、最近怖かった出来事が一個ありまして、ももかんでもお話ししたんですけれども、ブルーベリー狩りに行ってきて美味しいジャムを作ったって話があったじゃないですか。つい最近ね、新しい白いお洋服を買ったんですよ。で、この夏大活躍しそうだなって思っているお洋服を着て、2回目ぐらいだったのかな、ブルーベリーのジャムを派手につけてしまいまして、はあ、どうしよう、もうその恐怖感といったら、もうここ最近の中ではなかったというぐらい、やってしまったと思って冷や汗をかきながら洗いに行って、もう石鹸をつけてこすってこすってこすってこすって洗濯機に入れて、もう即洗ったら無事に落ちたんです。でもね、ブルーベリーのジャムかなり手強かったです。皆さんもぜひブルーベリーのジャムを食べるときは白いお洋服にどうぞ気をつけてください。はい、すいません、こういう怖さではなかったかと思うんですが、本当ないんだって、私怖い話が、こういう経験全然ないんだもん。でもね、もしね、まあ、まだ夏ですから、暑い季節にちょっとこうヒヤッとするような話も悪くないかなと思うので、もし同じような経験があるよという方いらっしゃいましたら、ぜひお便り送ってきてください。ただ基本怖い話は私はあまり得意ではないので、怖すぎたら私が多分マイクの前で読めないかもしれないので、程よい怖いお話をぜひお待ちしております。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション聴いてください。
僕
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の桃缶はまるでこう学生時代を思い出して胸がキュンとするようなラブストーリー、青春映画を見たようなそんなお便りがあったり、またまたちょっとこう夏らしくヒヤッとするような怖い話が出てきたりと、なんかいろんな映画を見たようなそんな気持ちになりました。バラエティに富んでて楽しかったなーなんて思います。私も時々時間があるとね、お家で映画を見たりするんですけど、昔はねそう怖い映画も見たりとかもしてたんだけど、最近はもう日々子育てでバタバタしたり忙しかったりで疲れてたりするから、夜ねホッとできる時間に映画を見たいっていうと、やっぱりなんか心温まるような話とか、あとそうさっきのね青春映画じゃないけどちょっとキュンとしたり懐かしくなったり、なんかちょっとハッピーになるような映画を多く選んでたりしますね。またなんか映画見たくなっちゃいました。こういったお便りもぜひお待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。 サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。